2026年元旦メッセージをお届けいたします。聖書を朗読いたします。聖書箇所は新約聖書フィレモンへの手紙1節から25節、新共同訳聖書の新約の399ページです。フィレモンへの手紙1節から25節、新約聖書の399ページです。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する協力者フィレモン、姉妹アフィア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように、私は祈りのたびにあなたのことを思い起こして、いつも私の神に感謝しています。というのは、主イエスに対するあなたの信仰と聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことをあなたが知り、あなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈っています。兄弟よ、私はあなたの愛から大きな喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。それで私はあなたのなすべきことをキリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き留めて福音のゆえに監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらっても良いと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく、自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。あなたがあなた自身を私に負うていることは良いとしましょう。そうです、兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。ついでに私のため宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望しているからです。キリストイエスのゆえに私と共に囚われているエパフラスがよろしくと言っています。私の協力者たちマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。そこまでです。説教、私と共に生まれ変わってください。2026年、新たなる年を迎えるにあたりまして、 今年は新約聖書のフィレモンへの手紙をお読みいたしました。このフィレモンへの手紙ですが、おそらく普段なかなか読まれる機会の少ない聖書箇所であると思います。新約聖書には使徒パウロによって書かれた手紙が数多くありますが、その中でも一番短い分量の手紙がこのフィレモンへの手紙です。従いましてお気づきになられたと思いますが、この手紙は他の聖書の箇所のように章立てで記載されておらず、節のみで記載されています。この手紙のシチュエーションというものがどのようなものであったかと言いますと、まず手紙の著者はパウロであったことで間違いないと言われています。ただしこの手紙を執筆したとき、彼はおそらくエフェソの牢獄に捕らえられていたと考えられています。そのようなパウロのもとにある一人の人物が逃げてきたのです。それが10節のところで名前が出てくるオネシモという人です。このオネシモという人はコロサイという町に暮らすフィレモンというクリスチャンであった人の奴隷でありました。そのことからフィレモンはコロサイの町に暮らす裕福な人物であったことがうかがえます。またコロサイの教会においても重要な信徒の一人であるとみなされていたと考えられています。さて問題は、コロサイの町からパウロのいるエフェソまで、いずれも今日のトルコに位置する町でありますが、距離にして180キロメートルの道のりがあったと言われています。その距離をこのオネシモという人物は逃げてきたということです。主人の不当な扱いに耐えられなくなって逃げ出してきたのでしょうか、それとも別な深刻な問題を抱えていたのでしょうか。果たして一体何が理由でオネシモが主人の元から逃げ出してきたのかということは書かれていませんので、私たちはこれまでの経緯について知ることはできません。ましてやオネシモの方にも本当に問題がなかったのかどうかについても正しく判断をすることはできません。しかしこの聖書の箇所が私たちに伝えていることは、オネシモが180キロの道のりをたどってまで牧師であるパウロに助けを求めてきたということです。あります。そしてそのようなオネシモを獄中のパウロは迎え入れ、オネシモはパウロの世話をしながら共に過ごすうちに大きく変えられていったということです。そのためこのフィレモンへの手紙は最初と最後の挨拶の文章並びにお祈りの言葉を除いて、その中心となる要件はオネシモを再び主人であるフィレモンに迎え入れてもらいたいという内容となっています。しかも今度は奴隷としてではなく、同じ信仰者である兄弟として愛を持って迎え入れてほしいと言っているのです。そのことが8節から20節にかけて語られています。その中の15節から17節にかけて次のようにあります。おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。奴隷としてではなく 今度は愛する兄弟として迎え入れる。このことはパウロのいた時代の初期のキリスト教会にとって大きな問題として議論されていたことでありました。一般に私たちがパウロの書いた手紙を読むときに、教会の中で起こっていた大きな問題の一つとして、ユダヤ人と異邦人の問題があったということを聞かされています。モーセの律法のもとに割礼を受けたユダヤ人が、そうした土壌を全く持ち合わせていない地中海地方のクリスチャンとどのように信仰生活を共にしていくのか。そのことは常にパウロの頭を悩ませる大きな問題でありました。ですが、パウロを悩ませていた問題はそれだけでなく、この時代、ローマ帝国によって推進されていた奴隷制度の問題がありました。ローマによって推し進められていた奴隷制度は、ローマが支配する諸外国にもあてがわれ、それら周辺諸国はローマへの服従を示すために、ローマの伝統的な社会規範や家庭内の秩序、つまりは妻や子供、奴隷の服従といったものを国全体で証明しなければなりませんでした。現にこの時代のローマにおいては、全人口の3分の1が奴隷の身分であったと主張する学者もいます。そうした中で、キリスト教会がどのような態度を取るべきか、パウロをはじめ初期のクリスチャンたちは難しい問題に迫られていたのです。ここにおいて、パウロが奴隷であったオネシモを愛する兄弟として、さらにはこの自分だと思って受け入れてほしいと願っていることは、この後のキリスト教会にとって大きな指針となります。それゆえに個人宛に書かれた手紙にもかかわらず、このフィレモンへの手紙は聖書聖典に位置づけられたと言われています。社会制度や身分の差などは関係なく、キリストにあって皆が等しく兄弟姉妹として愛するようにされる。そのことは2000年経った今でも教会において大切にされている事柄であると言えます。ですが、このフィレモンへの手紙を読み終わった後で、幾分心配な感情を抱いたり、もしくは不安な気持ちを抱かれた方もおられるのではないかと思うのです。それはオネシモが再び主人であるフィレモンのもとへと送り返されるということについてです。ここに登場するオネシモは、監禁中のパウロのもとに逃げ延びてきて、自分が体験した様々な理不尽な仕打ちや、あるいは主人に対する不満を口にしたかもしれません。そうした時を過ごしながらも、獄中のパウロの身の回りの世話をするうちに、イエス・キリストの愛に触れる機会を得たのだと思います。オネシモがもともとクリスチャンであったかどうかは、ここには書かれていません。ひょっとしたら、10節にある、監禁中に儲けた私の子、という言葉から推察するに、パウロのもとにいる間に、彼から洗礼を受けたということも考えられます。いずれにしても、そうした彼自身に何かしらの変化が起こったことは伺えるのですが、再び元の環境へ送り返されることについて、私たちはひょっとしたら自分の姿を当てはめて不安な気持ちにさせられてしまうかもしれないのです。もし、自分だったら、主人のもとに帰ることを拒んで、パウロのもとにずっととどまり続けたい、そう考えると思うのです。自分はこうして新しく生まれ変わったのに、自分を取り巻く環境は何も変わっていない。そのような中では、再び 同じ出来事が繰り返されるだけではないだろうか。そのようにさえ思ってしまうのです。そうしたことは私たち自身の生活に当てはめてみても感じ取れるものであるかもしれません。2025年が終わり、2026年という新たなる年が始まりました。時間というものは刻一刻と過ぎ去り、時代は目まぐるしく変化していきます。しかし、その一方で、自分の抱える問題、あるいは悩みといったものは、何ら変化の兆しも見せずに、心の中にずっと横たわっているように感じられる、そういったことさえあります。そうしたところに、大きな乖離というものを感じてしまうことがあります。まるでここだけ時間が止まっているように、感じられてしまうのです。したがって、これは冷めた言い方かもしれませんが、新たな年を迎え、新しい時間を過ごしていると言われても、自分が抱える問題の核心が変わらない限り、この自分の時間は進み始めないのだ。そう思ってしまうことがあるかもしれません。私自身は、そうした感情を抱くことは何ら間違っていない当然のことであると思います。もちろん誰も好き好んでそのような状況を望んでいるわけではないのですが、望まずともそうした境遇に置かれてしまうことがあるからです。私たちがこの聖書の箇所でオネシモに対して抱くある種の不安な気持ちというものは、そのまま私たち自身が抱える不安の表れとして受け止めることができると言えるのです。では、そうした私たちに対して、聖書は、オネシモ自身の言葉ではなく、パウロの言葉を通じて、ある一つの出来事を告げております。それは、この手紙の中で変化が訪れた人物というのがオネシモ一人ではなかったということです。手紙を書いているパウロ自身がオネシモとの出会いを通じて変えられたというのです。いや、正確にはオネシモに働きかけるイエス・キリストの取りなしを通じて変えられたというのです。パウロ自身、以前まではオネシモのことを役立たないものとみなしていた節があります。それが11節の言葉から伺えます。そこにはこうあります。彼は以前はあなたにとって役立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。役立つもの、役立たないもの、なんとも乱暴な表現ではないかと思われるかもしれませんが、これには意味があって、そもそもオネシモという名前は、役立つものという意味が込められております。この時代の奴隷たちに多く使われていた名前でもあります。それが役立つもの、オネシモという名前です。ところが周囲の人々はフィレモンの元で働くこの奴隷のオネシモの働きぶりを見て、役立たないものというあだ名をつけて揶揄していたのです。ひょっとしたらそうした様子というものを教会においてもパウロは目撃していたかもしれません。ところがオネシモを蔑むそのような揶揄を見聞きしても、先ほどご紹介したローマとの難しい関係性から特に何も言えなかった牧師パウロがいたのです。そのようなパウロが今オネシモに働きかけるイエス・キリストを通して変えられたというのです。だからこそ彼は18節のところで、彼が あなたに何か損害を与えたり、負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。そう言って、おねしもの連帯保証人になることを告げております。あたかも、ルカによる福音書の10章に出てくる、良いサマリア人のような振る舞いをする、そうしたパウロの姿があるのです。実はこの時、パウロは持病を抱えており、自身の高齢と相まって、本当はおねしもにそばにいてもらいたいと願っておりました。13節のところで、本当は私のもとに引き留めて、福音のゆえに監禁されている間、あなたの代わりとして仕えてもらっても良いと思った。そのように書かれてあることからもわかります。けれども彼は、最も苦しい時にありながらも、おねしもを手放す苦しみを乗り越えるように、キリストによって新しくされたというのです。ここにパウロ自身に起こった大きな変化を見て取ることができます。合わせて、この手紙を受け取っているおねしもの主人フィレモンにも大きな変化が訪れたことは想像に難くありません。それは第一に、この手紙が教会の聖典とされたことから伺うことができます。教会の聖典とされた、つまりこの手紙を受け取ったフィレモンが少なくとも教会にいる人たちに読み聞かせたことが明らかなのです。この時代のローマ帝国においては、奴隷の逃亡には即刻死罪があてがわれていました。たとえそこがローマではないコロサイの土地であったといっても、一度は自分の元を離れ去った奴隷を迎え入れることには大きな抵抗があります。ましてや今度は奴隷としてではなく、一人の愛する兄弟として迎え入れるよう求められているのです。そうしたことについては、フィレモン自身ではどうしても乗り越えられない壁があったということを、私たちも容易に想像することができます。けれどもフィレモンは変えられたのです。それはパウロが使徒としての権威を用いてお願いした言葉によってではなく、一人のクリスチャンとして、信仰者として、愛に訴えてお願いした、その言葉が彼の心を大きく変えたのです。心の垣根を取り除いたパウロの言葉が、フィレモンに大きな変化をもたらしました。パウロの語る一つ一つの言葉に、キリストの霊が働きかけたのです。おそらく、この手紙を教会員全員と共有したフィレモンは、オネシモを奴隷の身分から解放して、彼の家族も一緒に自由にさせたと見られております。パウロとフィレモンの身に起こったこうした変化、さらには、コロサイ教会全体を巻き込んで起こったこうした変化が、それまで止まったままでいたおねしもの時間を進ませたのです。したがって、おねしもが帰る場所は元いた場所ではなく、新しい場所であると言えるのです。そうした人々の身に起こった変化を伝えるこのフィレモンへの手紙は、実は言葉を介して読み手である私たちにも働きかけます。この手紙を読んでいる私たちにも、キリストによる新たな出来事がもたらされることを告げるのです。私たちはキリストによる新たなる人生の幕開けを望みます。たとえ私たちが変わることのない問題を抱え、変わることのない時間を過ごしているかに感じられても、十字架と復活の主であるイエス・キリストは、死に打ち勝つ力を持って、間違いなく私たちに新しい命と、そして新しい世界をもたらしてくださっているのです。そこにおいて、それまで私たちが変わることがないと諦めかけていた この世界というものは、実はキリストと共にあるこの自分を中心にして変えられていく、その事実を知らされるのです。イエス様はこのようにおっしゃいます。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。今、私はイエス様のこの言葉に従って、お聞きになっている愛する皆様方と共に、喜びに満ちた新しい時、そして新しい世界を歩ませていただくよう、そのようにお祈りを捧げたく思います。そこにおいて、共に新しくされることを願います。どうか皆様も共に変えられていく喜びというものを求めてお祈りいただけましたら幸いです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたの御恵みにより新たなる年を迎えました。新たなる年、この命の節目となるこの時を豊かに祝してください。私たちの救い主を褒めたたえる心を常に新しく与えてください。この心がより一層喜んで賛美する命の営みへと私たちが変えられていくように、共に生まれ変わらせてください。古き自分は塗り去り、キリストを身にまとい、喜びに満ちた歩みを始めることができますように。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。以上で元旦メッセージを終わります。